If you missed the first two meetings today, then the third one will be a little bit hard, but you'll understand.
今朝の2つのお話を聞き逃した方にとったら、ちょっと難しいかもしれませんが、それでも聞いていてくださっていると分かってきますので、よろしくお願いします。
Because there's always something to understand in the Word of God.
なぜなら、聖書の御言葉は必ず理解できるように、なっています。
And it's our prayer that God will guide our study this afternoon.
午後のお話も神様が導いてくださり、十分に理解させていただけますように祈っております。
We're going to look at the third angel's message.
さあ、今から、3人目の天使のメッセージに入ります。
And we've subtitled it, Stressed Out, A Call to Rest.
ストレスで行き詰まった人への休息への招きというタイトルをつけました。
We left off earlier today with God's call to come out of the confusion of the world's systems of religions and philosophies.
今朝のお話では神様の招きがどういうものであるかという話をしました。それは、混乱した世の中、またシステム、体制、制度から出てきなさいというお招きだったということです。
Originally, when God created the world, there was no chaos, there was no stress.
神様が最初にこの世をお作りになった時は、こんな混乱は存在していませんでした。
And His promise is that when He's finished doing what He's doing here, we will return to that time of rest and peace with God.
そしてその神様が約束してくださっています。今イエス様がなさっているその技が終われば、私たちは神様が最初にこの世を作った時のような平安な混乱のない世界に住むということ。
And so he calls us now to know him and to honor him according to his word.
ですから神様は私たちに招いておられます。今私たちが神様に、のもとに帰り、そして、心を休み、そして神様と共に歩むということ。
And he has given us one day a week to practice and experience that rest.
そしてその休息を体験するために、一週間のうちに一日、その休息のための休息を味わうための日を定めてくださっています。
And as much as possible to do it together with others who are resting on the Sabbath and honoring God.
そしてその休息は同時に人々と一緒に休息する。そして神様に、栄光を期する。そういう日となっております。
But what about those who refuse or reject God's offer of rest?
しかしその神様の提供されたこの休みの日を拒絶する人たちはどうなるんでしょう。
What happens to those who reject God's final appeal of mercy?
神様が提供してくださる私たちに対する最後のこの慈愛を拒絶する人たちはどうなってしまうんでしょう。
Reject the three angels' messages.
また三天使のこの三つのメッセージを拒否する人たちはどうでしょう。
Well, they will lose the good news of the gospel.
明らかにこの方々は神様が提供なさった良い知らせを見逃してしまいます。
And the only thing left is to receive the bad news of eternal extinction.
そしてその結果は残念ながら永遠に消え去るという結果なんです。
I think this picture speaks for itself.
この絵を見られたらその通りなんです。
Who would refuse someone who's trying to save their life?
誰が救おうとしている人を拒絶するんでしょう。
Human beings, we were created with the need to worship.
人類は神様を礼拝するために、また礼拝を必要として作られました。
And if we don't worship God, we'll worship something else.
ですので人間が神様を拝まないのならば、人間は他のものを拝んでしまいます。
And we have all kinds of substitutes for God.
私たちには神に代わるいろんなものが周りに満ちています。
Idols,
偶像、
Money,
お金、
Power,
権力、
fame.
On
and on the list goes. Some people worship themselves.
いろいろありますが、中には自分自身を拝んでいる人もいます。
Every day they look in the mirror. Oh, you're so wonderful.
鏡を見ながら毎日ですね。ああ、なんて素晴らしいんでしょう。
It's true, right? You think of your own life. How much time do you spend in front of the mirror every day?
さあ、皆さんは1日のうち何分ぐらい鏡の前で過ごされますでしょうか?
If it's more than 15 minutes,
15分以上でしたら
you better be careful. Well, 20 minutes. Ladies take longer.
まあ、女性だとまあ20分としましょう。
Men, longer than 10 minutes. You better check.
男性、10分以上鏡の前に過ごすのであれば、ちょっと気をつけた方がいいと思います。
Some worship their job.
それから、仕事を崇拝している人もいますね。
Their best energy, most of their time is their job, their job, their job. Everything else falls apart.
もう一番いい時期と時間と一番いいその力をですね、すべてを仕事に費やしてしまう。
Some, they worship education.
ある人は教育に、教育を崇拝する人がいます。
I've known some people that were professional students. That's all they did, go to school all the time.
実は私は知り合いでなんかのプロの生徒っていうんですかねを見たことがある、あったことがあるんですね。もう常に生徒であり続けている人。
How many doctorate degrees do you have?
あの博士号いくつ持ってるんですか?
I have four.
あ、四つです。
How many master's degrees?
マスターは?
Don't ask.
いやもう聞かないでください。
Do we worship education? That's not God.
教育と学位を拝んでしまうと良くないですね、クリスチャンにとって。
Then there are those who worship various philosophies.
それから哲学を拝む人もいます。
Some worship movie stars.
映画俳優を拝む人。
Right? When someone is famous, movie star, singer, what do they call them?
このスターを呼ぶときに何て呼びますか?
Idol.
ああ、アイドルって言いますね。
And there's some young people, アイドルになりたい。You wanna be a piece of wood?
若い子たちそう言いますね。でも英語でアイドルって言ったら、この何か木や石とかで作られたこう偶像の意味なんですね。
Even atheists.
無神論者ですら。
They may be worshipping their godless philosophy. That's their religion.
自分たちが神がいないということを崇拝しているんですね。
Earth's final conflict will be over the issue of worship.
地球の歴史の最後の戦いは礼拝に関する戦いです。
All right, Book of Revelation, chapter 13. We're going to just touch on this for a minute.
黙示録13章に入ります。
Just shortly before the chapter before, chapter 14.
14章のちょっと前にですね。
And chapter 14 is where we find the three angels' messages.
14章と言いますと、三天使のメッセージが入っているところです。
Well, in chapter 13,
その前の13章を見ますと、
the vision speaks of two strange beasts.
幻は2匹の不思議な奇妙な獣について書かれています。
And these beasts, the Bible says, will eventually have power over all the world and everyone in it.
そしてこの2匹の獣はいずれ世界を支配すると書いてあります。
And you can see by the pictures that these beasts are not real, they're symbolic.
この絵で分かりますように、この獣とは実際に存在する獣ではなく、象徴的に言われているものです。
They are symbols of something else that is real.
本当のものの何かを象徴しているんです。
And these beasts, the Bible says, will bring on the earth something that many people know as that strange number, 666.Six.
そして読み進めていきますと、この獣はですね、結局のところは666というこの数字を表す。
Oh, a lot of people have made horror movies and all kinds of things trying to talk about 666.
さあ、もう666というとクリスチャンでなくてもわかりますね。そしていろんな映画も出ました。
Every time I have bought an automobile.
車を買うたびに、
usually the dealer says, is there any specific number that you would like on the number plate?
ナンバープレートをですね、決めるときに、なんか特別に欲しいナンバーありますか?
Usually I say, no, not really. I can tell you the number I don't want.
別にありません。絶対 欲しくない番号だったらありますけど。
Not because I'm superstitious.
いや、迷信だからこんなこと言ってるんじゃないんですが。
気持ち悪い。I don't want 666 on my license plate.
自分の車にですね、666っていうプレートはつけたくないなと思っています。
And I'm a pastor driving 666.
で、牧師がですね、666のプレートをつけた車を運転するってちょっとおかしいですね。
No, thank you. Well, there's all kinds of theories. What does it mean?
さあ、この666がどういう意味か。いろんな説があります。
Is that what it means, a barcode?
さあ、バーコードなんでしょうか?
When these barcodes first started coming out way back in the 1970s, that's what people were saying. That's the mark of the beast.
70年代にこのバーコードが初めて世の中に紹介されたときに、人々は、わあ、これはこの666に違いない。獣の意に違いないとこう言った人がいました。
That's not the mark of the beast.
でも違います。これは違いますね。
Because the Bible tells us otherwise. Well, maybe it's a giant computer.
またある人は、いやこれは巨大なコンピューターだという人がいます。
Or maybe it's this tiny little thing the size of a grain of rice that can be injected in your body and it has all your personal ID information in there.
あるいはもう米粒ほどの小さなコンピューターで、皮膚の下にこう埋め込んで、こういろんなものを管理するという、こういうものじゃないかという人もいます。
Then you don't need any more ID cards or anything. You just walk through the blip and that's it.
これがあると、もう ID カードは必要なくなるんですね。
Is that the mark of the beast?
さあ、これが獣の印なんでしょうか?
No.
違います。
They're missing the point of Revelation 13.
こんなことを考えていると13章のポイントを見逃してしまいます。
The mark of the beast identifies those who follow the beast power.
獣の印とは獣の権威に従うことを証明するものなんです。
Well, what is the beast power?
じゃあ獣の権威とは何でしょう?
Remember, that's a symbol.
象徴ですね。
That beast is very much a part of that Babylon system.
この獣は、今朝言いましたバビロンのこのシステムとかなり、関わっているものです。
The only thing is there's two beasts.
で、2匹の獣です。
And as you study that, you find one of them represents a religious power and the other one is a government, political power.
この2匹をよく見ますとわかるんですが、1匹の方は、宗教的権威を表します。
And、
もう1匹の方は政治的権力を表します。
And both of them mix religion and government and politics.
そして両方ともこの宗教とこの政治のこの力をこう混ぜこぜにしているんです。
Those of you, you've heard of the Dark Ages, right?
暗黒時代について聞いたことございますでしょうか?
That's what was going on in the Dark Ages. Religion and politics mixed together, persecuting people.
暗黒時代に多くのクリスチャンが迫害されたんですが、何が行われていたかというと、この政治権力と宗教権力が手を組んでですね、そして迫害していったんです。
Now, those of you who are in English, open your Bible, Revelation 13, verses 15 through 18.
黙示録13の15から18。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。
Do you recognize here two groups of people?
さあ、ここに二つのグループの人たちが出てきました。
Those who follow the beast system.
獣のこのシステムに従っていく人たち。
And those who worship God.
それから神様に従っていく人たち。
There's nobody in between neutral spiritual Switzerland.
その中間の人たちというのはいないんです。まるで中立国のスイスのようなそのところはないんです。
So if any of us think we're neutral, I'm not a part, I'm 無宗教, you're on that side.
ですから、いや、私は神にも獣にも従わない、もう中立です、無宗教ですと言いますと、どういうことかと言いますと、その人たちは獣の方に従っている方に属するんです。
And we'll see that in a minute.
で、それを今説明します。
Is another Continuing.
続けます。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さき者にも大いなる者にも富める者にも貧しき者にも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ、刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。
長い。
同じです。同じです。
日本語長いね。Anyway, notice it says the mark and the number is 666, the beast.
さあここに、刻印と数字という言葉が出てきました。
In other words, we can say that's the identity of the beast.
これを言い換えますと、獣のアイデンティティというふうに言うことです。
Now, if any of us, if you travel around out of Japan and other places,
さあ皆さんが海外を旅行なさるとき、
you have to have a passport.
パスポートが絶対必要ですね。
The passport is your ID.
このパスポートが皆さんの ID になるんです。
It has your name in there.
名前があり、
your birth date.
生年月日もあり、
where you were born.
どこで生まれたかも載っています。
And the country you're a citizen of.
そしてどこの国の市民かも書いてあります。
And your passport also has a number.
そしてそのパスポートには数字も書かれています。
And when you go to the front, they read that thing and you go, thank you very much, okay, visa, welcome, and you go in.
はい、海外に出たらそれを見せて判子をしてもらって、そしてやっとその国に入ることができます。
How far would you get with no passport?
さあ、もし皆さんがパスポートをお持ちでなかったら、どこまで皆さんは入ることができるでしょうか。
Go down to Haneda.
羽田に行きます。まず
Come into the airport,
空港に入って、
and they say, your ID, please.
さあ ID を見せてください。
ID って何
って言ったらどうでしょう。
いやいや、もう終わり。 That's the, you're finished.
もうそこで終わりですね。はい、旅行はそこまでです。
You're going to the police station or home.
あの警察に連れて行かれるか家に帰るかのどちらかです。
And if you have no passport, what if you go overseas? Here's a nightmare. And while you're traveling, you lose your passport.
で今度はですね、海外に行ったんですが、そこでパスポートをなくしてしまったらどうでしょう。
How do you leave?
どうやって帰ってくることができるんでしょう。空港に行って、
And they say, Who are you?
あなたは誰ですか。
I'm me.
いや、私は私です。
It means you're doing the same thing. You don't leave.
はい、
We need an identification.
もう帰れなくなりますね。私たちは身分証明書が必要です。
And that's this mark of the beast is a worldwide identification for those who are members, followers of that system.
これが獣の印の身分証明書なんです。世界全国共通の獣に従っているという身分証明書なんです。
Remember, the issue in these last days is worship.
さあ、先ほども言いましたように、この歴史が終わる頃のこの問題は、礼拝である。礼拝の戦いであると言いましたね。
True worship of the true God.
本当の神様を礼拝する本当の礼拝か、
Or false worship of man's endless systems.
人間が作り出したシステムに従う偽りの礼拝か。
You know, when we follow God, He also gives us an ID.
私たちが神様に従うときに、神様も私たちにこの ID をくださるんです。
What is that?
それって何でしょう。
Well, Revelation chapter 7 verses 2 and 3 and chapter 9 verse 4 only the Japanese.
黙示録 7-2-3-9-4 またもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。彼らは地の草やすべての青草またすべての木を損なってはならないが、額に神の印がない人たちには害を加えてもよいと言い渡された。
Several times it mentions God's seal.
さあここに何度も神の印と出てきました。
Now in Japan, More than in my country, you understand what a seal is.
さあ、日本に住む人たちにとったら、まあ外国から来た人よりも、この印というこの概念がよくお分かりだと思います。
There's a lot of things in Japan you cannot do unless you have a seal.
日本ではこの印がなければ何もできないというケースがたくさんありますね。
And you have to have your seal registered to be official, and you get another ID that says this ID is real.
またその印鑑はですね、ただ何でもいいのではなく、きちんと登録をして印鑑証明のあるものでないとダメっていうケースもあります。
Now, where do you use that seal?
さあ、この印はどこで使うんでしょう？
Do you go all over town, you know, on the walls and on the floor, people next to you? How do you use it?
街に行ってもやたらとあちらこちらに押すんでしょうか？
Only for what is real, official, legal.
もう本当に法的に、通用する大切なものにしか押さないですよね。
Something that you know, when I put this, that means...I agree that I'm responsible for this.
この印鑑を押したら、自分はこの押したものに書かれていることの責任をすべて負うということを理解して押します。
It's the same with God. He gives His seal only to those who belong to Him.
神様も同じなんです。神様に属する人だけに神様は印を押されるんです。
Here's another verse, 2 Corinthians chapter 1, verse 22.
第2コリント1の22。神はまた私たちに証印をし、その保証として私たちの心に御霊を賜ったのである。
He has sealed us and he has confirmed that by the gift of the Holy Spirit.
神様は私たちに印をし、証印をし、そして保証をしてくださったんです。私たちが神様に属するものであるということ。
The Holy Spirit.
そして聖霊をくださったんです。
Ephesians chapter 1 verse 13 and then chapter 4 verse 30.
エペソ1の13、4の30。あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の証印を受けたのである。
There it is again. Sealed. Sealed.
またここにも印、証印とこう出てきました。
You know, any company that makes a product, they only put their name on it if they know where we made that. We make a good product.
どの会社でも、何か製品を作り出したら、これは確かに自分たちの会社が作ったものであるということを証明するかのように、ちゃんと分かるように刻印をしますね。
And, for example,
例えば、
probably most of you sitting here, if you buy a product, you want to know, where was this made?
皆さんも何か買うときにこれはどこで作られたものかっていうのを知りたいと思いますね。
And you look and you want to read Made in
で見てですね Made in なんとかってこう
You and I、okay.
書いてありますね。
But there is a country that many things says it's made there
で多くのものがですね、そこの国で作られたものなんです。
Oh, and nowadays people from that country are coming to Japan to buy things that says made in Japan.
そしてその国の人たちは多くの人が日本に来てですね、made in Japan って書いてあるものを買って帰るんですね。
Why?
なぜでしょう。
You can ask them why.
Okay. 彼らに聞いてください。
Be nice, be friendly. They're guests.
その国の人たちは私たちのお客様ですので、親切に対応します。
This seal of God involves a person's character.
というわけで、この神の印というのは人の品性なんです。
It involves who they represent.
それはこの人が誰を代表しているかということを表しています。
Without his seal, without his Holy Spirit, no one can really represent him.
神の印と神様の聖霊がなければ誰一人として神様を正しく代表することはできません。
So God's seal is His character in our character.
ですから神の印というのは私たちの中に宿る神様の品性なんです。
Does that mean we are God?
っていうと私たちは神様なんですか？
No.
いえいえ違います。
That means when someone looks at us, they can say, You remind me of someone.
これはこういうことなんです。誰かが私たちを見たときに、ああ、あなたはなんか誰かを思い起こす。
Now we go to
神様ですね。神様を思い起こすんです。
2 Timothy 2:19.
第2テモテ2:19。
Notice what it says.
しかし神の揺るがない土台は据えられている。それに次の句が証印として記されている。主は自分の者たちを知る。また主の名を呼ぶ者はすべての不義から離れよ。
That is those who are sealed by God.
この印を押された者はこのように書かれているんですね。
Depart from iniquity.
そしてすべての不義から離れる人たちなんです。
And that includes get out of Babylon.
それは今朝お話ししたようにバビロンから離れるということなんです。
All right, we come to Revelation 14:1.
14-1 なお私が見ていると見よ子羊がシオンの山に立っていた。また144,000人の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。
Why forehead?
なぜ額なんでしょう。
That's where we understand spiritual things.
ここは前頭葉のあるところで霊的なことを宗教的なことを理解する部分です。
So we come to Revelation 14:9. What we just looked at is the introduction to what comes next.
さあ、今読んだのは次に来ることの序論でした。
Because this chapter talks about the beast in chapter 13.
今から言うその額は獣は13章に載っていたその獣のことなんです。
It says Revelation 14:9.
14-9他の第三の見つかいが彼らに続いて来て大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は。
Notice it says receive the mark of the beast in your forehead or your hand.
さあ今度は獣の印ですが、獣の印の時は額とそれから手、額あるいは手。2箇所になってますね。
So what is going on here? What does this all mean?
さあどういう意味なんでしょう。
We don't have time for all the details. We'll just look at some.
全部お話しする時間はありませんのでかいつまんでいきます。
What are these beasts?
さあこの獣とは何でしょう。
Daniel 7 verse 17 and 23.
ダニエル7:17-23。この4つの大きな獣は地に起こらんとする4人の王である。彼はこう言った。第四の獣は地上の第四の国である。これはすべての国と異なって全世界を併合し、これを踏みつけかつ打ち砕く。
Is that pretty clear? What the beast represents?
はっきり書いてますね。この4つの大きな獣が何であったか。
Governments, political powers.
王国、政府なんですね。
So,
政治的権力なんです。
The beasts in Revelation 13, same thing.
ですから、黙示録の13章に載っている獣も同じなんです。
Well, who, what are those powers?
さあ、この権力とは誰なんでしょう。
As I said earlier, religious, political, mixed, with worldwide influence.
宗教的権力、政治的権力が世界レベルで、手を結んでいるという話をしました。
The beasts, those beast powers substitute God's word with man's word.
この獣の権力とは神の言葉を人間の言葉に変えてしまいます。
Because it's all about deceptive worship.
なぜなら、礼拝
Deceptive worship.
全てがですね、偽物のこの礼拝に関わっているからです。
They substitute the Bible teaching about creation with evolution.
それからこの獣の権力は聖書にある創造の神様を進化論に置き換えてしまいます。
God says He created us.
神様は私たちを作ったとはっきり書かれてあるのに。
Babylon says, no, 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 we came from monkeys.
バビロンは、いやいやいや、私たちは、猿から生まれた、進化したと言います。
Have you asked the monkeys about that?
そのことをお猿さんに尋ねてみたことありますか？
Look at that monkey.
見てください、この
。Looks like he's saying, なんだって？まさか？
って言ってるみたいです、ね。
It can't be true. They substitute God's Sabbath with a counterfeit Sabbath.
それから獣の権力は神様の安息日を、人間が作り出した日曜日に置き換えます。
They counterfeit God's true gospel with a counterfeit entertainment gospel.
それから神様の真の福音を人間が作り出した偽物の福音、あるいはこうエンターテインメントに置き換えてしまいます。
And whoa, that is big business today.
今はっきり言うとすごくいいビジネスなんですね、これって。
And not just Christianity, other religion, big business.
キリスト教だけでなく他の宗教もこのエンターテインメント的にすると大変儲かります。
They substitute God's way of salvation with man's empty way that cannot save anyone.
それから神様の方法から誰も救うことのできない人間の方法に置き換えてしまいます。
So, it's clear we want to get out of Babylon.
ですので私たちはこういったバビロンから離れ去りたい。
And we don't want to be a part of that broken system.
してそのような、壊れてしまった機能しないこのシステムと関わりたくはありません。
And we really don't want that ID.
それから666というこの ID なんか絶対持ちたくないですね。
Even if it means we will have trouble living our life every day because we're not a part of the system.
たとえこれを持つことを拒絶することで私たちが生きていくのにとても不便で、大変な思いをしなくてはならなかったとしてもこれだけは私たちは持ちたくありません。
Now, here's a quick quiz. Ready?
さて皆さんに、質問があります。
Where is the mark of the beast received?
さあこの獣の印はどこに受けるって書いてありましたでしょうか。
How many places?
まずいくつありました。そうですね。2箇所です。どことどこでした
？Either here or here。
そうですね。額かあるいは右の手です。
Why two?
どうして2つなんでしょう
？Well, those who receive it up here probably means they really believe it。
こういう意味があるんです。額に受ける人、これは本当にその偽りのシステムを信じて自ら選んだ人。
They were caught in this system like a fish with a hook.100%.
まるでこの魚釣りの、針にこう引っかかったようにこのシステムに連れて行かれた人。
But then there's the other people. I don't really believe that. But you know, to survive, I have to follow the system. So they get it here.
でこの右の手に受ける人というのは本当は信じていないんですが、まあこれを信じないとまあ不便だから、まあみんなと一緒にこっちに行こうってなんとなく流れてしまった人たち。
Doesn't mean people are going to rock around with numbers on their heads or their hands. Symbolic.
で言っときますけど私たちはここに666と数字が書かれるわけではないんです。これはあくまでも象徴なんですよ。
How I think, how I believe, what I do is a part of that system.
何を考えるか、どのように考えるか、何を信じるかで私たちはそのシステムに入ってしまうんです。
So it's like the enemy, the devil is saying, take your pick.
ですので敵はですね、はい、どっちがいいですか、どっちでも大丈夫ですよとこう言ってるんですね。
We don't want that.
私たちはそういうものはいりません。
And it will affect the whole world economically.
またこれは全世界規模のこの経済的な影響にも関わってきます。
When you start touching people's wallets, then they start changing their tune.
で普段よくてもですね、まあお財布に関わることになると人はどんどん変わっていってしまうんです。
Well, verse 10 of chapter 14, Revelation.
14-10。神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りのブドウ酒を飲み、聖なる御使いと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。
So those who drink this system of lies like a wine.
さあ今朝言いましたこの偽りと汚れたもので満たされたこの杯を飲む者は、
Those who choose to do that.
それを飲むことを選ぶ者は、
Those who choose to follow that system.
またその偽りのシステムに従っていくことを選ぶ者は、
The only thing left is the bitter cup of judgment.
その人たちの結果は火と硫黄とで苦しめられるというこの苦い体験をしなくてはいけないです。
Very bitter.
とても苦い体験です。
You see, there are serious and eternal consequences that result from our choices.
気がつかれましたでしょうか。ここで私たちがどちらを選ぶかで深刻な結果をまた永遠に至る結果を受けるんです。
Who we worship, what we worship, there are consequences.
誰を拝むか、何を崇拝するかによってその結果が定められるんです。
What should we do?
じゃあどうしたらいいんでしょう。
Should we go by God's way or by Babylon's way?
神様の方法で行ったらいいんでしょうか。それともバビロンの方法でやったらいいんでしょうか。
While it is today, while you can think clearly, choose God's way.
まだ私たちがはっきりと考えることができる間に神様の道を選びましょう。
Now, if you were paying attention, you noticed from this morning and now is two kinds of wine mentioned here.
今朝からお話を聞いておられる方は気づいたかもしれませんが、ここに2種類のブドウ酒が出てきます。
Babylon's wine.
バビロンのブドウ酒。
And the wine of God's wrath.
そして神の激しい怒りのブドウ酒。
Also symbolic.
これも象徴なんです。
It's symbolic of undiluted, a very concentrated punishment.
これは薄められていない、凝縮された結果なんですね。
Without Well, let's read what the Bible says on this. In Psalm
75:8. 詩編 75:8. 主の手には杯があって、よく混ぜた酒が泡立っている。主がこれを注ぎ出されると、地のすべての悪しき者はこれを一滴も残さずに飲み尽くすであろう。
It's very poetic, very symbolic words.
とても象徴を使った詩的に書かれた部分です。
Here's another one.
もう一つ。
Jeremiah 25:15-17.
エレミア 25:15-17. イスラエルの神、主は私にこう仰せられた。私の手からこの怒りの杯を受けて、私があなたを使わす国々の民に飲ませなさい。彼らは飲んでよろめき狂う。これは私が彼らのうちに剣を使わそうとしているからである。こうして私は主の手から杯を受け、主が私を使わされた国々のために飲ませた。
And continuing, Romans 6:23.
ローマ6の23。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。
The wages of sin is death.
罪の支払う報酬は死である。
So if I choose that way, that means I choose death.
ですからそちらの方を選ぶと私は死を選んだということになります。
If you go to the grocery store,
お店に行きますと、スーパーに行きますと、
and you look at the, oh, today apples are good price.
今日はリンゴが安い。
So you put some apples in your bag.
というわけで、リンゴを、バスケットに入れます。
When you get home,
家に着いて、
and you open the bag,
袋を開けて、
what do you find?
そうしますと何が入っているでしょうか。
Bananas?
バナナが入っているでしょうか。
What's in the bag?
何が入ってます？袋の。
Same thing you put in the store. It's apples.
自分が入れたものしか入ってないですよね。
Apple,
リンゴです。
Apple will always be an apple.
リンゴは突然バナナには変わりません。ずっとリンゴです。
Bread will always be bread.
パンを入れたらパンしか入っていません。
And sin is sin.
ですから罪も同じで、罪はずっと罪なんです。
It has a result. It has an ending.
罪は罪の結果が必ずあるんです。終わりがあるんです。
God is saying, I'm going to end this problem of sin. So stay away from there.
神様はこうおっしゃっているんです。私はこの罪の結果を、この罪を永久に消し去る。ですから罪から離れなさい。
It's dangerous.
危険ですから。
When you consider Jesus died to pay for our sins.
イエス様が私たちの罪のために亡くなったと考えたとき。
That means he already drank this bitter cup of God's wrath.
それはイエス様がもうすでに神の怒りのワインを飲んでくださったということなんです。私たちに代わって。
He did?
イエス様が飲まれたんですか？
Where did you read that?
どこでそんなの書いてありました？
We read it right here.
ここに書いてあります。
Luke 22:42.
ルカ22:42. 父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。ヨハネ 18-11。 するとイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯は飲むべきではないか。
He drank it already.
イエス様も私たちに代わって飲んでくださったんです。
Why would anyone choose? Well, I want to drink it for myself.
ですからどうして私たちはですね、いやいやそんなの嫌だ、自分で飲みたいって言うでしょうか。
That means you're choosing, I want to die.
それはですね、ああもう死にたいって言ってるのと同じなんです。
And God is saying, why will you die?
神様はどうしてあなたが死んでいいんでしょうか。
I'm the God of life.
私は命の神様ですよ。
And I offer you eternal life without sin.
そしてあなたに罪のない永遠の命を提供しているんですよ。
Reading Hebrews 2:9.
ヘブル 2-9。 ただしばらくの間、御使いたちよりも低いものとされたイエスが死の苦しみのゆえに栄光と誉れとを冠として与えられたのを見る。それは彼が神の恵みによってすべての人のために死を味わわれるためであった。
All people.
すべての人とあります。
That means me and you.
私や皆さんのためです。
God is saying that that cup, that disinfectant, when I rid the universe of sin, it's coming.
その汚れた本当に大変ひどいこの杯を私がもう飲んだ。
And I'm going to clean my universe.
そして私はこの地球を宇宙を清くするとおっしゃったんです。
I want more than anything for you to be with me, he says.
もう私はあなたと一緒に永遠にいることこれだけしか望んでいない。
If you've been to the United States, you know that a train crossing looks like this.
アメリカに行ったことのある方はアメリカのこの線路のとこ、踏切のところがこういう風になっているのをご存知です。
And, you see the bar? It's similar to Japan.
この遮断機は、日本と、まあ、大体似ています。
When the bar is down,
でこの遮断機が降りたら
And the lights are flashing,
そして、赤いランプがピッピッとこう光ると
That means there's a train coming. Stop!
電車が来るから止まりましょうっていう意味ですよね。
Okay, well, a man buysA brand new car.
さあ、ある人が新車を買いました。
And, he saved his money for so many years, and finally he got his dream car.
何年もかかってお金を貯めてやっと夢に見た、車を買ったんです。
And if he's Japanese, he goes to the store and he buys one of those feather things so he can take all the dust and...very light, beautiful car.
日本だったらおそらくあの毛の生えてるこのなんていうんですかね、ホコリを取るやつを買ってですね、毎日こう、yeah. 目に見えないようなホコリもこう綺麗にするんですよね。
And you look at his car, there's not even a fingerprint on the door. It's spotless.
さあ、この車にはドアのところにもですね、指紋の一つすらないんです。
And when you get in,
中に入ると
you can smell the new car smell.
新しい車のこの匂いがするんです。
Nice.Somebody said they should make perfume like that. Put it in an old car.
ああ、誰かはなんか新車の匂いのするあの香水を作るべきだって言ったそうですか。
Well, but he's very nervous because it's a new car.
さあ、この新車にですね、緊張して運転します。
So he comes to the train crossing.
そして踏切のところに来ました。
And it's Japan, so he stops.
日本ですから一旦停止しなくてはいけませんね。
安全運転ですね。And he looks both ways.
はい、右を見て左を見て、
左よし右よし後ろよし前は知らん Everything's okay.
さあ、まあ行ってもいいようだったので、
And he starts out, but his foot slips off the gas and the motor stops.
車を発進しました。ところがちょっと足を踏み外してですね、あのエンストを起こしてしまったんです。
And the car is right on the tracks.
そしてこの踏切のこの線路の真上に止まってしまった。
And he said, oh, that's foolish. I'm so nervous with my new car.
もう緊張してたからな。なんてバカなんだろう、僕は。
I need to get out of here.
ああ、さあさあ、ここを早く。
So he tries to start, and 何でしたっけ? Do I push this and put? Oh, I forgot. Where's the book?
で、エンジンをかけようとするんですけど、どうするんだったかな。ここどこを押すんだったかな。
And while he's trying to think, he hears the sound.
で、このどうやってエンジンをかけたらいいのかやってるうちにですね、音が聞こえてきました。
でんでんでんでんでん。The train is coming.
電車が来る。
And I gotta get out of here.
ああ、もう早くここ移動しないと。
He can't stay. The battery's dead.
ああ、もう何回もやってておかしくなってもうバッテリーが切れてしまいました。
And people are starting to stop and watch. What's he doing?
で、人が集まってきて、あの人何やってるんだろう。
Oh, get out of there. Train's coming.
ああ、電車が来るよ。早く早く移動して。
And it's 快速。
快速だよ、しかも。
わかった。Okay. One more minute.
ああ、あと1分で。
And then he looks and he can see coming around the corner, the train.
パッと見るとですね、向こうの角回しからこの電車が近づいてくるんです。
And there's no time to stop.
で、その電車はですね、もう止まろうとしている様子はないんです。
Now, you are that man.
さあ、もし皆さんがこの車の持ち主だったらどうなさいますか?
You have a choice.
皆さんには選択があります。
You can get out of that car.
その車を置いて逃げるか
And save your life.
そして車を置いて自分を救うか
Or you can stay in the car.
車の中に留まって
Trying to start the motor.
エンジンをかける努力をして
And be killed when the car is smashed.
か車ともろとも一緒に滅びるか
Is that a difficult choice?
さあ難しい選択でしょうか
You say, no, that's very easy.
簡単ですよね
Because it's not your car, right?
自分の車じゃないときは本当簡単なんですよ
So he's sitting in there and the people are saying, get out of there, get out of there.
さあ周りのいる人たちは早く早く早く移動して
Too late.
ああ遅かったですね、
mm-hmm. Was it worth it?
さあ価値あるでしょうか
The wages of sin...Is a train wreck.
罪の報酬は電車事故なんです。
You can get out of the car. You can take the bus.
車を降りてバスに乗ることもできましたね。
Talk to your insurance company. Get another car.
保険会社に話して新しい車を得ることもできましたでしょう。
It is not worth losing eternity with our Creator over some small pet sin.That we have in this world.
小さな小さな罪を持ち続けて永遠の命を失ってしまう。これは価値がないことなんです。
God says, Proverbs 28:13.
箴言28:13. その罪を隠す者は栄えることがない。言い表してこれを離れる者は憐れみを受ける。
What's he saying? Get out of the car!
なんて言っていましたか?車からの降りましょうって言ってるんですね。
Let's look at another one. Jeremiah 31:3.
エレミア 31:3. 主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。
God's love for us is passionate.
神様の私たちに対する愛というのは大変情熱的なものなんです。
The thought of you or I being lost for eternity breaks his heart.
私や皆さんが滅びてしまうということを考えただけでも神様の心は潰れてしまうんです。
So if sometimes the Bible sounds a little extreme.
ですからもし聖書の中でいやーなんかここに書いてるの随分極端だなって感じられたとき。
It's because the circumstances are extreme.
それはなぜならその状況が神様が扱っているその状況がかなり極端だからなんです。
Do not let the enemy confuse your mind.
敵に私たちのこの頭脳を混乱させることは決してしないようにしましょう。
With fuzzy thinking.
Fuzzy.なんていうんですかね、グレーな考え方をしないようにしましょう。
You know, somewhere between light and dark. No. Get in the light.
光か暗闇か、どっちかを選ぶときに明かりの方を選びましょう。
God does not create confusion.
神様は決して混乱を引き起こしたりはしません。
People do.
人間がするんです。それ。
Babylon does.
バビロンがするんです。
Now we read in Revelation 14:11. This one is a little bit challenging.
ここはちょっとチャレンジがありますね。はい。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像と拝む者、 また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。
This is a very clear picture of the sad and serious punishment with eternal consequences.
ここに書かれていたことというのは大変悲しい描写なんですね。神様を選ばなかった人がどうなっていくかということが書かれています。
It's not so much that God is looking for someone to punish.
神様はですね、上から、へーへー、誰が罪を犯すかな、誰を罰することができるかなっていう、こんな鋭い目で見ているのではないんです。
God already says, I'm going to clean up my universe. Be on my side. Don't end up, with all that other stuff.
神様はもうすでにおっしゃいました。私はあなた方が私の側にいるように、この世をきれいにしてあげるからね。
Notice the language here. The smoke of their torment goes up forever and ever.
気がつかれましたでしょうか。最初に苦しみの煙は世々限りなく立ち上りとあります。
That means the results of this are eternal.
これはですね、こういう意味なんです。私たちが選んだ結果は永遠に続くという意味なんです。
The smoke goes up.
煙というのは上に行くものです。
Because the fire is doing its work.
なぜならこう、火が燃えているからですね。
And this is what the Bible says, Psalm 37:20.
詩編 37:20. しかし、悪しき者は滅び、主の敵は牧場の栄の枯れるように消え、煙のように消え失せる。
Sin and sinners will be removed from God's universe.
罪と罪人は永遠に苦しめられるのではなく、罪と罪人は完全に消え失せてしまう。
So,
これなんです。
The Bible sometimes uses the word forever and ever in an interesting way.
聖書には永遠にという言葉をですね、あちらこちらで興味深い形で使っています。
Here's one example, Jonah 1:17 and 2:6.
そのうちの一つ、ヨナ1の17、2の6。
Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Then it says, the earth with her bars was about me forever.
主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませられた。ヨナは三日三夜、その魚の腹の中にいた。地の貫の木はいつも私の上にあった。
Now the Japanese says いつも。How often is いつも？
日本語ではここのところにいつもって書かれているんですが、
English,
いつもっていうのはどれぐらいなんでしょう
？English says forever。
日本語いつもなんですが、英語で見るとここにですね、その永遠という言葉が使われているんです。
But what, how can that be? Jonah was in the fish only 3 days. How could it be forever?
さあ、ヨナは魚のお腹に永遠にいましたか
？He was in the fish completely.
違いますね。三日三晩で書いてありました。これはこういう意味なんです。聖書で書かれている永遠という意味は完全にという意味なんです。
The fish did not swim around with Jonah's legs sticking out of its mouth.
どういう意味かというと、この魚はヨナを飲んでですね、足だけ口から出して泳いでいたという意味じゃないという意味なんです。
Here's one that's even clearer.
もう一つ、ユダ 1-7。ソドム・ゴモラも周りの町々も同様であって、同じように淫行にふけり、不自然な肉欲に走ったので、永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされている。
Question: Are Sodom and Gomorrah still burning?
さあ、ここで永遠の火の刑罰を受けってありますけど、ソドムとゴモラは今でも燃えていますか
？Or was the fire on Sodom and Gomorrah did it get rid of them and the result was forever? It's gone.
あるいは完全に燃えたからソドムとゴモラは完全になくなったという意味でしょうか？そうですね。
So.Verse about having no rest in the verse 11, forever and ever and ever they have no rest day or night who worship the beast. What does that mean?
この人たちは休みがないと書いてありました。
What does that mean?
どういう意味でしょう
？Well, there remains a Sabbath rest for the people of God. Hebrews 4:9-11.
ヘブル4の9の11。こういうわけで安息日の休みが神の民のためにまだ残されているのである。なぜなら神の安息に入った者は神が御業をやめて休まれたように自分も技を休んだからである。 したがって私たちはこの安息に入るように努力しようではないか。
If we fail to enter God's rest now,
神様の安息に入ることを失敗するならば、
How can we appreciate and enter His eternal rest later?
しないのであれば、天でどのようにして私たちは神様の安息に入ることができるんでしょうか。
God says one day a week, let's you and I spend the whole day together.
神様はこうおっしゃっているんです。さあ、あなた方に一週間を与えましょう。そのうちの一日は私とあなたが特別な時間を持つ日ですよ。
長い !Somebody says.
と誰かが言ったら
Well, eternity is much longer.
7日のたった一日なんですよ。これが長いと感じたら永遠の世界に入った時にどうするんでしょう。
Loving him now teaches us to love him better later.
今神様を愛することを学ぶと、天国で私たちはさらに愛することを学ぶんです。
So, wrong choices and unbelief result in worshiping the beast.
ということで、間違った選びをした場合、敵の方を選んだ場合、私たちはその結果を受けるんです。
And God says, when you worship me, we'll spend eternity together and there will be Sabbath.Even in heaven and the new earth.
そして神様は言います。あなたが私を選んだ時、永遠に過ごすことができるようになる。
That was Isaiah 66:22 and 23. Now we read Revelation 14:12.
14章の12に戻ります。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。
This is the response of God's people to him.
これが神の民の神様に対する応答です。
They are very patient people.
この人たちはとても忍耐強く、
They wait for the Lord.
主を待ち続けているんです。
And while waiting, they are obedient to Him and they have their faith in Jesus Christ.
そして待っている間に、イエス様に忠実に従い、信仰を持ち続けるんです。
So, who we worship determines our eternal destiny.
ですから私たちが、誰を選ぶかによって永遠の結果を受けるんです。
And the three angels' messages, that's God's appeal, we can know that.
三天使のメッセージはそれどれを選んだらいいかを教えてくれるものなんです。
Because a few verses after the third angel is this.
で先を読み進めていくとこのようなメッセージが書かれています。
Revelation 14:14
の14。また見ていると見よ白い雲があってその雲の上に人の子のようなものが座しており頭には金の冠をいただき手には鋭い鎌を持っていた。
And continuing with verse 15 and 16.
するともう一人の御使いが聖所から出てきて雲の上に座しているものに向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取るべき時が来た。雲の上に座しているものはその鎌を地に投げ入れた。すると地のものが刈り取られた。
You can see this is a picture again symbolically portraying the return of Christ to harvest his people.
これもまた再臨の時に人々を刈り取るという象徴であるというのがわかります。
That's coming very soon.
これがもうすぐなるんです。
But we mustn't forget verses 17
to 20. 17から20も忘れないようにします。
Another sobering picture.
もう一つの悲しい、描写です。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。さらにもう一人の御使いで火を支配する権威を持っている者が祭壇から出てきて鋭い鎌を持つ御使いに向かい大声で言った。その鋭い鎌を地に入れて地のブドウの房を刈り集めなさい。ブドウの実がすでに熟しているから。そこで激しい怒りの大きな酒舟に投げ込んだ。そしてその酒舟が都の外で踏まれた。すると地が酒舟から流れ出て馬の靴輪に届くほどになり1600丁にわたって広がった。
Oh, this is very serious.
かなり深刻な描写ですね。
What's it talking about?
何を言っているんでしょう。
Very quickly, the harvest of grain, those are God's people.
先ほど出てきた穀物のこの刈り取り、これは神の民を言っています。
And this squeezing of the grapes in the press, that's a symbol of those who are lost.
そして、もう一つのこの踏み込まれる投げ込まれるこのブドウの房ですね。これは救われない人たちを描写しています。
Because the end of this world will be a climatic, what do you call? It's not going to be quiet.
なぜならこの世の終わりになりますと静かな状況ではないんです。
Cataclysmic. The Bible says the elements will be melting. The sky roll back.
もうすべてのものが消えてなくなり、いろんなこの活動がなされるんです。
God is saying, "Come to me, and I will keep you in my care."
神様は、さあ私のもとに来なさい。私があなたを守りましょうとこうおっしゃっているんです。
So there is a choice we have to make.
ですので私たちには選ぶこの選択があります。
I pray that we will choose to be a part.Of God's remnant people.
神様の残りの民の方を選ぶことを願っております。
Those who love him,
神様を愛する人たち。
Who obey him,
神様に従う人たち。
And keep their faith in his dear son, Jesus Christ.
そしてイエス・キリストの信仰を固く守り続ける人たち。
So these three angels, bring us the gospel.
3人の天使は福音を携えてきました。
And Jesus reminds us in John 17:3.
イエス様は私たちに思い起こさせようとしています。
This is eternal life, life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
ヨハネ 17:3. 永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと。またあなたが使わされたイエス・キリストと知ることであります。
Three angels are about worship.
3つの天使は、礼拝に関して語っていました。
Three angels are about choice.
そしてまた選ぶということを教えてくれました。
And it is my fervent prayer and hope for each of you.
私の皆さんへの心からの祈りは
That you will choose Jesus Christ.
皆さんがイエス様を選ぶことです。
Millions have done so.
何百万の人たちがそのように選びました。
And I believe millions more will.
さらに何百万という人たちがイエス様を選ぶことを願っております。
And he is inviting us to come on the side of truth and goodness and God's love.
イエス様は人々が真理の方へとそして神様の良い方へと来られることを願っておられます。
I invite you to personally have a talk with God yourself in prayer.
皆さんお一人お一人が個人的にイエス様と親密な祈りをなされることを願っております。
He promised, I will never leave you or forsake you.
イエス様は約束してくださいました。私はあなたを見放さないと。
Come home.
家に戻ってきなさい。
Thank you for coming today.
どうも来てくださってありがとうございました。
Would you join us for a closing word of prayer?
お祈りいたします。
Father God, we've looked at a lot of things today.
ご在天の父なる神様、今日はたくさんのことを学びました。
Probably some of us, our heads are swimming in ideas and information.
もうたくさんの情報で頭がパンパンになっているかもしれません。
But I pray at least it has sparked our interest that we want to know more about you.
今回の講演会でもっと知りたいというその動機がありますように。
If we are awake,
もし私たちが起きているのならば、
If we are conscious,
もし私たちに意識があるのであれば、
We know that something is wrong with this world.
この世が何かおかしいと感じているのであれば、
And we know the problems are getting worse.
そして問題はどんどん深刻化していくことを知っているのであれば、
And now is the time that your messages have come to us.
今があなたのメッセージが心に届く時です。
Respect God.
神様に畏敬の念を表しましょう。
Worship him.
神様を崇拝しましょう。
Worship him.
神様を礼拝しましょう。
And walk with him.
神様と共に歩みましょう。
We pray, Father, you would give us the grace to do so.
どうぞあなたの恵みによりそのようにすることができますように
。 We ask in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
の提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。